ご着席ください。それでは内なる光と題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の6章19節から24節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところ19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。あなた方は地上に富を積んではならない。で、そういうイエス様の言葉でここ語り出されています。地上の富、つまり私たちが毎日食べたり飲んだりして生活する、その時に使う金銭や地上の財産のことがここでは教えられています。で、地上に富を積んではならないってイエスもおっしゃるんです。で、これはもしかすると私たちにとっては少し意外なことかもしれません。私たちは日頃どうやって自分がお金を手に入れ生きていこうかということにとても心を用いているからです。お金の心配をしないで生きていける、そういう方はおそらく滅多にいらっしゃらないんじゃないでしょうか。お金をあんまり持っていない、あんまり自由に多くのお金を使えない、そういう人たちはどうやってお金を使わずに日々を過ごしていこうか、そういうことをしょっちゅう考えているに違いありません。あるいはどっかで働いてお金を手に入れようと思っているかもしれませんし、今持ってるお金をどうやったら少しでも増やせるだろうか、そんなふうに考えているかもしれません。貧しい人が貧しい人なりに生計を成り立たせていく、それはなかなか大変なことだろうと思います。しかしそれならば、ある程度お金があって財産を持っている人であれば、そういうお金の気苦労から解き放たれるんでしょうか。おそらくそんなことはないのだろうと思います。財産を持っている人たちも財産を持っているなりにそのことでは苦労することがあるだろうと思うんです。財産がない場合にはどうやって日を過ごそうかということで苦労するんですが、財産を持っている場合には今度はその財産のゆえに悩みが出てきます。どうしてか、財産とか地上の富っていったものはですね、みんながそれを欲しいと望むものですから、狙われがちになるからです。長い間コツコツと働いてきた人がようやく退職の時を迎えて、ある程度のまとまったお金を手にできたのもつかの間、電話一本でそのお金をすべて騙し取られ巻き上げられてしまう、で、そういう不幸な事件が私たちが暮らしているこの社会の中では毎日のように起きています。詐欺を働いて他の人からお金を巻き上げるのがまるで仕事みたいになっている人たちがどっかにいるんです。ですからお金を持ってたり財産を持っている人は今度はそのためにですね、疑い深くならざるを得ません。ようやく手にできているまとまった財産をどっかで誰かが狙っているのではないかと思って用心深くなり、なかなか他人を信用できなくなって率直に交わることができなくなるようなところがあります。お金がある人たちも財産がある人たちもそういう中でその人なりには苦労して気を配りながら今持っているものを守っていく、そんなところがあるように思うんです。ですからそう考えますと、実は私たちはですね、この世にあって富んでいても貧しくあっても結局はいつも地上の富のことを考え、富に 振り回されるようにして生きているようなところがあると言えるんじゃないかと思います。イエス様は私たち人間がそんなふうにいつでも地上の富によって心を捉えられてしまうようなところがあるのをご存知で、地上に富を積むのをやめなさいって、そう勧めてくださるんです。放っておくと私たちの人生っていうのはいつの間にか自分が生きるために使うはずの富、しかしそれに振り回されてしまって、あっという間に人生の時間が過ぎてしまうということになりかねないからです。そうならないようにイエス様はここで戒めておられるんです。あなた方は地上に富を積んではならない、そうおっしゃるんです。ところでイエス様があなた地上に富を積むんじゃないよとおっしゃるときに、もしかするとです、私たちの中ではそういう言葉っていうのは自分に縁がないって思って、お聞きになる方いらっしゃるかもしれないと思います。普段うんとつましい生活をなさっていて、そしてもういくらかでも蓄えをするなんてことはとても考えられない、でそういう、そんなふうに思っている方にとっては、富を積むなんていうのはいずれにしろ自分には関係がないって、そう思う方いらっしゃるかもしれないと思います。しかし果たしてそうなんだろうかって思います。ここでイエス様がおっしゃってる言葉に注意して耳をそば立てたいんですけれども、イエス様はここで金銭のような財産だけ考えておられるんではないようなんです。イエス様がおっしゃってるのは、どんな種類の富であってもあなたはその富を地上に積むのじゃないのだと、そう教えておられるんです。あなたのお金を地上に積み上げるなというのではなくて、あなたの富、あなた方の富、それを地上に積んではならない、で積むのならば天に積むのだと教えておられるんです。お金以外にも富っていうのはあるんだろうと思います。例えば学歴であったり、あるいは人生経験なんていうのも、もしかしたら富だというふうに、一種の富だというふうに言えるかもしれません。私たちは実はどういう人であっても、どんな方であっても、実は自分の中にですね、誇れるような富というものを持っているところがあるように思うんです。でイエスは単にお金のことに気をつけるようにとおっしゃってるんじゃなくて、あらゆる種類の富がこの地上で積み上げられていくということを問題にしておられるんです。どんな種類の富であっても、あなたはそれをこの地上で積み上げて誇ったり高ぶったりしないように注意しなさい、そう教えておられるんです。積むのであれば富は天に積むのだ、20節でそういうふうにおっしゃってます。富は天に積みなさい、そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。しかしです、この富は天に積めって言われるのもですね、私たちは、何を言ってんだろうかって思うんじゃないでしょうか。地上にいろいろな富を積んでいくということならよくわかるんです。お金であれば預金通帳の金額が増えていくでしょうし、あるいは学歴であれば高校大学大学院って次第に上の学校の学歴がつくでしょうし、あるいは人生経験であれば、他の人が経験したことのないようないろんな経験談をして聞かせることができる、でそういう中でですね、自分がいろんなことを知っていると思えるかもしれません。ところがじゃあ天に富を積むっていう時には一体どうしたらいいんだろうか、富は天に積むんだって言われても、実際のことをところですね、どうすることがそれなのかっていうのが、私たち戸惑われるのではないかと思うんです。それは逆に言うと、私たちが普段ですね、どんなに地上の富ばかりに気を使って心を向けて生きているかということの裏返しでもあるのだろうと思います。私たちは地上で富が増えることについてはよくわかるんです。でも天に富を積むということがどういうことなのか、実は改めて言われるとですね、どうすることがそうなのかってすぐには分かんないようなところがあります。 で、初代のキリスト者たちはこのイエス様の教えを一体どういうふうに受け止めたんでしょうか。その一例と思われるのがですね、新約聖書のテモテへの手紙の第1の手紙の6章17節以下に出てきます。新約聖書の390ページです。新約聖書の390ページ、テモテへの手紙16章の17節を、17節から19節までお読みします。390ページ、テモテへの手紙16章の17節から。この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように。真の命を得るために、未来に備えて自分のために堅固な基礎を築くようにと。地上に富を積み上げて喜びがちなそういう人々に対して、ここは、天に富を積むのだという実例を語っているようなところだと言っていいと思います。それは、神様にこそ望みを置くということが、まず最初に言われるわけです。神様に望みを置いて神様に従うものとなって、神様が、喜ぶような生活を行う、神様が愛しておられる隣人に善を行う、良い行いに富む、物惜しみせず喜んで分け与えるように、みんなで分かち合って生きる、でそれが天に富を積む生活だ、そういうふうにどうも最初の教会の人たちは理解していたようなんです。私たちに与えられている命、そしてまた私たちに与えられている命の時間というものは、これは私たち自身のためにあるのでも、また私たちが積み上げる業績とか財産のためにあるものでもありません。私たちの命と私たちの命の時間、これの本当の主人というのは私たち自身ではなくて神様なんです。そしてその神様に喜ばれるように、私たち自身の命を生きていこう、それが私たちが天に富を積む生活だとここに教えられているんです。自分自身の豊かさを誇るのではなくて、神様にこそ望みを置いて、善を行い、良い行いに富み、物惜しみしないで喜んで分かち合う、でそういう生き方こそ、神様に喜ばれる天に富を積む生活なのだと、そういうふうに、最初の頃の教会の人たちは考えていたわけです。でさて、イエス様がそこでそんな、ここでそんなふうにですね、富は天に積むんだとおっしゃった後です。どういうわけだか、マタイによる福音書に戻りますけれども、22節のところに、突然に目の例え話が出てきます。22節ですが、こんなふうに言われるんです。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。この例え話というのは、今まで地上に富を積むのではなくて天に積むのだという話を聞かされてきて、その後に急にこう言われると、何とも唐突な感じがするんじゃないでしょうか。特にこれ22節23節を飛ばしてですね、その後の24節読むと、もう一度富の話に戻ってるんです。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできないというふうに、前のところであなたの富というのは地上に積み上げて誇るものじゃなくて 天に積むものなんだと教えられる。そしてまた後ろのところでは神と富とに金使えることできないんだと教えられている。でその真ん中にあって突然名の例え話が出てくるんです。でこれなんでだろうかといぶかしく思う方がおられても、まあ、当然だろうというふうに思います。どうしてこんなふうに言われているのか、これ直前のところではあなたの富は地上に積むものじゃなくて天に積むものなんだというふうに教えられているわけです。しかし地上の豊かさを誇るのではなしに天上の事柄に心を向ける。でその時にはです、私たちはおそらく天を見上げるっていうそういう思い、そういう心の向きがどうしても必要になってくるんだろうと思います。そしておそらくその天を見上げるということに関わってここで目の例えが語られているのだろう、そんなふうに思うんです。イエス様はこの例えでどういうふうにおっしゃっているか、22節をもう一回聞きます。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るい。でここで言われているのはこれ文脈から言うと天の事柄を見上げるための目です。ですから私たちの肉眼の話をしているのではないんですね。私たちの言ってみれば心の眼といいますか、私たちが心を向ける方向のことが目に例えられて語られているわけです。私たちはどこを向いてものを考えているかということです。でその時心の目がですね、ここではちょうど建物に開いている窓のようなものとして考えられています。窓のガラスが丁寧に掃除されていて、それカーテンが開け放たれていればですね、その窓からは明るい光が部屋の中に差し込んできて部屋の隅々までを明るく照らし出すわけです。私たちは、自分の心の目をですね、透明に保って、そして、光を見ようとすればその光によって明るく照らされるんだってここには言われているわけです。ところがその本来透明であるはずの窓ガラスが汚れていたりカーテンが閉じられたりすれば部屋の中は暗くならざるを得ません。で神様の光が届かないところ、神様の御言葉の光が届かなくなるところでは、私たちは自分の中に暗がりができて、そしてその暗がりの中に自分の身を潜めていられるのだというふうに思うようになるんです。窓が泥はねなんかで汚れてしまってそのまま放っておくならば、私たちは自分が暗がりの中に身を潜めていることができるんだと、そう錯覚してしまうっていうんです。ここでは目が澄んでいるということがとても大切なことというふうに、教えられているわけですけど、でこの目が澄んでるってどういうことなのか、でこの言葉に注目したいんです。でここは目が澄んでいればって日本語に訳されているんですけど、実はもともとの聖書を読みますと、単純なとか単一なっていうそういう字が書いてあります。だ原文通りに直訳するならば、目が単純ならあなたの全身は明るくなるって、あるいは目が単一なら一つだけなら明るくなるって書いてあるんです。で目が一つってのは私たちは二つあるからちょっと考えにくいんですけれども、おそらくこんなことだろうと思うんです。暗い箱の中にですね、光に向かって飛んでいく性質を持っているハムシなんかをこう離しておいて、そしてそこに一個だけこうポツンって針で穴を開けてやるんです。でそうするとその針の穴から光が箱の中に差し込んでいくと、そのハムシはですね、まっすぐにその光の方に向かって出口を求めて飛んでいくことができるわけです。ところがその箱にです、四方八方から、たくさん穴を開けるとどうなっちゃうかというと、その虫はすっかり混乱してしまって もう箱の中央でじっとしてしまう、そういう、実験をした人がいるんだって話を聞いたことがあるんです。目が澄んでるっていうのはおそらくそこに差し込んでくる光、それが、神様の御言葉の光であって、その御言葉をまっすぐに受け止めるということを言ってるんだろうと思います。神様の御言葉の光をまっすぐに受け止めていれば、その人は内面を明るく照らし出されるんだ。そしてそういう仕方で私たちは実は天上の事柄というのを聖書から聞かされて考えることができるようになるんだ、そういうふうにここに教えられているんだろうと思うんですね。ところが私たちはそういうふうに御言葉の光に照らされてまっすぐにそれだけ見てればいいのですけれども、実際にはですね、その横合いからいろいろな人間の知恵であったり、あるいは人間の心遣いであったり、そういうものがたくさん、私たちのもとに、湧き出してくるわけです。別の光が差し込んでくると言ってもいい。でそうすると結局いろんな光が混然一体となってしまって、もはやですね、御言葉の光がどこから差し込んできたのか分かんなくなってしまう。で神様の御言葉というのもですね、この世の知恵の一つぐらいに感じられるようになってしまって、そして、疲れた心を癒してくれる、まあ、ちょっといい話というくらいにしかですね思えなくなる。でそんな風になると、実は私たちはですね、もうその光によって照らされるということがなくなってしまう、そういうふうにここに語られているのだろうというふうに思います。つまり濁ってしまうと全身が暗くなるというのは、これは光が届かないので暗くなるというよりは、むしろですね、四方八方から光が入り込んでいって、その光がお互いにぶつかり合ってですね、ハレーションみたいなことになってしまう。それで、見えなくなるということが起こるんだろうと思います。で仮に御言葉が特別なものではなくなってしまう、この世の多くの知恵の一つのようになってしまうならば、私たちはですね、自分を明るく照らし出してくれるものを失うことになります。御言葉の光が、照らし出される、私たちに御言葉が聞こえてくる。でその時にその言葉にちょっと耳を止めてみるんですけど、しかしすぐに他の知恵、他の光が気になってですね、よそ見をしていく。でそうしているうちにですね、もともとの光がどこにあったのか分かんなくなってしまうんです。そうなると私たちはもはや、世のいろんな知恵に引き回されてしまって、天に富を積むことができなくなっていってしまう。神様が何をお喜びになるのかということを聖書の御言葉から聞こうとしないで、聖書以外のですね、この世の心遣いや人間の知恵に従って私たちが行動してしまう、その時には私たちはどうしたってです、自分がこの地上でどんなふうに豊かであるかということにしか心が向かなくなってしまうんです。イエス様は弟子たちがそんなふうになってしまわないように、心の目というものが単純でまっすぐに神様を見上げる、それが大切なのだということをここで目の例えを使って教えておられるわけです。御言葉に聞く、その時に私たちには神様が灯してくださる、そのような光が私たちの中に与えられることになります。御言葉の光に照らし出されて自分自身をはっきり見ることができるようになりますし、またこの世界のこともその光に照らして見渡すことができるようになっていきます。で神様は実はそういう光を、もう何度も何度も人間に与えようとなさっておられるんです。旧約聖書にアブラハムという人が出てきますけれども、アブラハムに神様が一番最初に語りかけて、私が示す地に行きなさい、私の言葉の中で生きていくんだおっしゃって以来ですね、神様はずっといろんな仕方で人間に語りかけてですね、神様の御言葉を聞いてその光を持って生きるように私たちに働きかけてくださいました。ところが 旧約聖書のアブラハムの物語を読んでいると出てくるんですけれども、最初のアブラハムもですね、神様の御言葉に従って歩き出すんですけれど、途中でいろいろな人間の知恵に動かされていってしまうところがあるわけです。神様が子孫を与えるよって約束してくださっているのに、人間の知恵でですね、エジプトの奴隷を奥さんの代わりに、その奴隷の人の間に子供を産んでしまうとかですね、あるいは、飢饉があったのでここでは暮らせないと思ってエジプトに下ってしまうとか、そういう失敗がアブラハムの物語の中に出てきますけれども、あれは結局神様があなたはこっちに歩んでいくんだよとおっしゃってるのに、それに聞き従わないで自分の思い、自分の知恵を先立たせてしまった結果失敗が起こってる、でそういうことが、アブラハムの物語の中に語られているわけです。でアブラハムだけではなくて、いちいち数え上げると大変なので数えませんけれども、旧約聖書の歴史というのは、ずっとそんなふうに神様が導こうとして御言葉を与えてくださるのに、人間がそれをですね、それに素直に従わないでいろいろな思いに引き回されてしまっている、そういう歴史がずっと続いている、そういう書物と言っていいと思います。旧約聖書というのはとっても分厚いですけれど、うんと縮めて言うと、神様が、御言葉の光のもとに人間たち歩いてきなさいって招いてくださって、それに対して人間は最初はですね、喜んでそれに聞こうとするんですけれど、しかしすぐにいろんな思いが湧き上がってきて、神様の御言葉に聞くことに失敗してしまう人間の歴史がずっと書かれている、でそういう本だというふうに言っていいんだろうというふうに思うんです。で神様は人間がそんなふうにいつもですね、神様の御言葉に聞くことができなくて御言葉の光の中で生活することができないのをご覧になって、そしてとうとう一人をこの地上に送ってくださるということをなさった。それが新約聖書に語られてくるイエス様の出来事なんです。一人子をこの地上に送って十字架に貼り付けになさる、でそういう仕方で神様の御言葉に従わない人間のありようというのを全て清算して、十字架のもとで、そしてまたイエス様のよみがえっておられるそのよみがえりの命のもとであなた方は生きていくのだよというふうに語りかけてくださる、そのもとで私たちは生きるように招かれているのです。私たちはイエス様のことを知らされて、イエスも信じるものとされて今生きているんですけれど、しかし考えてみると、キリスト者とされている人たち、私たちだって常に神様の御言葉だけ見つめて、神様の御言葉の光だけを自分の頼りとして生きているかと、改めて自分自身のことを考えると、おそらくそうではないというふうにお気づきになるんじゃないかと思います。私もそうなんですね、皆さんの前で説教なんかしていてもですね、気がつくと聖書の言葉を忘れて自分の思いで生きてるなって思うことがよくあります。でおそらくそれはキリスト者はみんなそうなんです。でそういう意味では実は、新約を持っている私たちも旧約の人たちと同じようなところがあって、神様の言葉に一時は喜んで聞き従うんですが、すぐに他の思いがこう横から芽生えてきて、神様の光に照らされていく、そういう意味では、目が単純で済んでいないような生き方をしてしまうようなところがあると思います。しかし私たちが旧約の民と違っているところは何なのかというと、そういう私たち弱いところを持ってるんですけれども、神様が十字架の御業をなさってくださって、その上に教会を建ててくださっている、でその教会が私たちに与えられているということが、旧約の人間とは本当に違うところなんだろうと思うんですね。教会を通して神様がイエス様の十字架の出来事を繰り返し繰り返し私たちに語りかけてくださる。私たちは神様の 御言葉を忘れて生きてしまっているところがありますけれども、しかし毎週礼拝にやってきて、もう一度ここで本当に神様のものとされている自分なんだということを思い出させられて、そしてここからもう一度キリストに結ばれている新しいものとされて生きていくんだ、そういう新しい思いを与えられて、それぞれの生活に戻っていくんじゃないでしょうか。私たちは実は毎週この教会生活の中で神様の光に照らされて、そして神様の灯火を与えられて、自分の生活を新たにここから始めていくようなところがあるんだろうと思います。でそんなわけですから、私たちは毎週の礼拝を心を込めて捧げ、そしてまっすぐ御言葉に照らされて生きるものとされたい願うんです。私たちを本当の内なる光からそらすように誘惑するさまざまな知恵が巷にあふれていますけれど、私たちはそういう中にあって礼拝を捧げ続けながら御言葉の光に照らされて、そして天に富を積んで生きるような生活を願い求めて歩んでいきたいのです。イエス様も弟子たちがそういうふうになることを願ってくださっています。それで一番最後に誰も二人の主人に仕えることはできないのだというふうに教えておられるんです。24節です。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。でこれは神と富とに仕えちゃいけないんだって禁止の言葉ではありません。仕えることはできないんだよっていう道理を説いている言葉です。両方に同時に仕えることは決してできないのだ、そういうふうにイエス様が弟子たちに教えてくださってるんです。私たちの前には十字架の主の御言葉に照らされ、そしてその光をいただいて歩んでいく、そういう道が備えられているんだということを覚えたいんです。主が私たちの中においでになって、そして私たちの間に住んでくださって、御言葉を持って私たちを照らし導いてくださる、でそのことに信頼をして、そして神様に喜ばれる新しい生活にもう一度ここから歩み出していきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはイエス様を通してこの地上に富を積むのではなく天に富を積む生活をするのだ、そのように教えられました。私たちはその言葉を聞いてもすぐには何のことを言われているのか見当がつきませんが、しかしあなたがイエス様の土台の上に建ててくださった教会の中で天に富を積む生活というのは、あなたに信頼を置いて、そしてあなたに喜ばれる善を行って生きる生活なのだということを聞かせてくださることを感謝いたします。私たちはともするとこの地上の事柄にばかり心が向いてしまい、自分がどれほど豊かであるのか、自分が何を持っているのかということばかりに心が向いてしまいがちですが、どうかそのような私たちの心の中から始終湧き上がってくる思いではなく、あなたの御言葉に照らされ、あなたが確かに私たちを主によって取りなし、新しい命に生かしてくださっている、その約束に目を開かれ歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが自分のためではなく、あなたに仕え、またこの世に仕えて生きる生活を過ごす中で、どうか与えられているこの命が本当に意味のある、あなたに喜ばれる豊かなものとして生きることができますようにお導きください。私たち一人一人をどうかあなたが支えてくださり、 主と共に歩むものとさせてくださいますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。